天の父なる神様、今日は暖かい陽気の中、私たちを再びこの礼拝堂に神様が呼び集めてくださいました。私たちは自分の力では生きることもできなくて、何もすることができないものです。また自分の力では自分の罪の問題をどうすることもできず、ただあなたの一方的な愛と恵みのうちに救われて導かれて今日まで歩んでまいりました。今日も神様のその大きな愛と祝福の中を生かされ、この場に集っているこの恵みを心から感謝いたします。神様、今日のこの礼拝が私たちが心から感謝を持ってあなたに捧げる礼拝となりますように、あなたの祝福がどんなに豊かであるかを私たちが今日も覚えて、ただあなたを褒めたたえることができますように。あなたが今日のこの礼拝の真ん中にご臨在くださること、ありがとうございます。あなたが自由にこの礼拝堂の中を行き交ってくださって、あなたの流れの中で今日も導いてくださることをありがとうございます。私たちはあなたのその流れを遮ることなく、あなたを感じながらこの礼拝をいよいよ捧げていきたいと願いますので、どうぞ神様が続けてお導きください。神様、この礼拝に来たくても来ることができない方々がたくさんおられます。抗がん剤治療で頑張っておられる岩尾姉妹に、また離れて暮らしている教会員の一人一人に、インターネットを介して共にここにいるかのようにして祈りを合わせ、心を合わせておられる方々に、神様の慰めと豊かな祝福がありますようにお願いいたします。神様、先ほどから祈っていますけれども、明先生の岐阜でのご奉仕が豊かに守られますように、またこの4月からユースパスターとして着任されました吉人先生の働きを神様が続けて祝福してくださいますように、またドイツにおられるモニカ先生も、また伝道師の働きも神様がそれぞれお守りください。神様、今から御言葉を見ますので、この時間をあなたのご支配の中で導いてください。私たちが心を開いてあなたの御言葉を受け止めることができますように、そして今日ここから新たな一歩を神様と共に踏み出すことができますようにお導きください。すべてお委ねして期待して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど写真を流して報告もしていただきましたけれども、先週の礼拝の中で、そして先週はお昼の時にも写真を何枚か流しながら報告をさせていただきました。アメリカのツアーに1週間行かせていただいて、そしてその後ペルーのツアーにもアメリカから4名の方々がさらに延長して1週間行かせていただいて、全て守られて無事に12日帰ってくることができました。その背後に皆さんにお祈りいただいていたことを、私たちはアメリカでも本当に感じました。ペルーでも本当に感じました。途中お腹が痛くなった人がいる時には、その人のためにも皆さんが祈ってくださっていたことを感じましたし、またいろんな時々に皆さんの祈りを感じながら、改めて心から感謝しながらその2週間を過ごしてまいりました。皆さん、私たちが行ってきたアメリカのインディアナ州というところは、この日本との時差が13時間あるんですね。そしてその後行ってきたペルーは日本との時差が14時間あるんですね。なので日本とはまるで正反対でわけで、今ペルーは土曜日の夜9時ぐらいなっているんですね。正反対の時間で2週間アメリカペルーと動いていたので、私日本に帰ってきたから、時差ボケはありませんかと聞かれるならば、やっぱりあるように思うんですね。もう10日も経ったんですけれども、やっぱりそれを言い訳にしているかどうか分かりませんが、ちょっとあるような気もしているんですね。日中にぼーっとするとかはあんまりないような気がするんですけれども、私毎日夜8時とか9時にもう眠くなってしまうんです。これも健康 的なのかもしれませんけれども、8時9時にもう眠くなってしまって、でもいざ寝てみても毎日必ず夜中に起きてしまうんですね。もうちょっと寝てみてもまた少しするとパッと目が覚めてしまうんです。毎日だいたい夜中1時に起きて、3時に起きて、5時に目が覚めて、まあ寝たような寝てないような、そんな感じで朝を迎えているんですね。先週お昼の時にも少しお話ししたんですけれども、今回私は遠い外国を自分が訪れる立場に自分の身を置いてみて、改めて、いやベックチームはあのインディアナから毎年夏になるとすでに6回もこうやって遠い日本まで来てくれてるんだなって体験しました。私たちも1週間行くだけでも準備もあれこれ大変だったし、もちろんお金も結構かかるんですけれども、でもそんな多くの犠牲をイアベックチームはこれまで6回いとうことなく、ある人は自分の持ち物を売ってまでお金を作って日本に来てくれているんだなって。日本にやってきて、私もまだ10日経って時差ボケあるような気がしてますが、時差ボケが彼らあっても、ああやって全力で子供たちとダンスしてみたり、子供たちと一生懸命遊んでみたり、毎日水遊びまでしてびしょびしょになってみたり、いやー彼らのあのパワーと、そしてその背後にある愛ってなんて大きいんだろう、そうやって私たちに寄り添ってくれてるんだなって、で改めて自分が身をもって体験したような気がします。まあ、そんなことを少しですが身をもって感じながら、改めてその愛の大きさに驚いたり感動したりしているのでした。もちろん私たちとそんな彼らが出会ったのも、そして今もその関係がつながっているのは、ただ神様にあってですから。神様いなければ出会うことすらなかった人々ですから、ただ神様にあって、改めてそれをつないでくださっている神様の愛の、まあ、とんでもない大きさに私は改めて感動もしているんですね。また私は毎晩そうやってちょこちょこ寝たり起きたりしているものですから、よく夢も最近見るんです。まあ、最初の頃は帰ってきてどんな夢を見ていたかというと、それは大体今回のアメリカツアーやペルーツアーで再会した方々とか出会った方々と、まあちょっと涙流しながら別れを惜しんでいる場面を大体毎晩夢を見ていたんですね。ああそうやって夢を見るぐらい、やっぱり国境を越えてただ神様にあって、私たち家族なんだなって、別れの場面は寂しいけど、なんとなく爽やかな気持ちで目が覚めたりもしているんですね。まあ、たとえ距離的には随分離れていても、時差は13時間14時間あろうとも、たとえなかなか会うことができないとしても、あ、神様がつないでくださっていて、神様にある関係は何よりも太くて強くて、あ、今日の聖書の箇所、詩篇133編1節にあるように、兄弟たちが一つになってで共に生きるということは、ああこれって本当に幸せで本当に楽しいことだよなと私は改めて実感させられています。遠く遠く離れている家族です。でも神様にあって一つにされている家族です。そしてもちろん何よりも、この日本から祈って送り出してくださっていたこの教会の大切な家族である皆さん、お一人お一人、時差ボケで夜中に目が覚めるのはちょっと辛いんですけれども、でもその分静かな時間、神の家族を思いながら、お一人お一人を思い浮かべながら祝福を祈ることができるのは幸いな時だなと、それならばもう少し時差ボケでいるのもいいかななんて私は思ったりもしているのでした。さあ今日は、なんという幸せというテーマでご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。いいですね、なんという幸せ。最近皆さんそんな言葉言ったことありますか？なんという幸せだろう、なんという楽しさだろう、そんな風に私たちも感じながら告白できたらとっても素晴らしいと思います。なんという幸せ、このタイトルは聖書の御言葉からそのまま取った言葉です。この詩篇133編を書いた作者は、じゃあどんなことから、いやこれはなんという幸せだろうかと、いやこのことはなんという楽しさだろうかと、この作者は心を込めて告白しているのでしょうか。先ほどもちらっと紹介しましたけれども、それでは詩篇の133編のまずは一節を読める方でご一緒に読んでみましょう。はい、 見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは。皆さん、この詩編とても印象的な始まりじゃないですか。見よと作者は力強く呼びかけて、そしてなんという、そしてなんというと繰り返して、その素晴らしさを何とかして伝えようという作者の熱い思いがここに込められているように思いますね。見よ、なんという幸せだろう、なんという楽しさだろう。作者はこんなにも実感を込めて、何が幸せであり何が楽しさであると告白しているのでしょうか。それはこの一節の後半にあるように、それは兄弟たちが一つになって共に生きるということ。これはなんという幸せ、なんという楽しさ。そうなんです、皆さん、兄弟たちが一つになること、一つになって共に生きること、このことは簡単なことのように見えて実は難しい、難しいけれどもとっても大切なことですよね。兄弟たちが一つになって共に生きることは何という幸せでしょうか、何という楽しさでしょうか。この詩編は信仰者の一致、信仰者の一致の素晴らしさが称えられている、祝福の詩編とも呼ばれている詩編の一つなんです。皆さん、実はこの一節の御言葉は今回以前も紹介しましたけれども、アメリカツアーのために作ったチーム T シャツにも書かれている聖書の御言葉なんですね。もし後で見たい方おられたら手に取って見ていただいてもいいんですけれども、これこの T シャツにプリントさせていただいて、あ、そうなんです、国境を越えてたとえアメリカと日本であっても、たとえ世界のどこであっても、同じ神様にある兄弟姉妹が家族として一つとなって共に生きることは何という幸せだろうか、何という楽しさだろうか、私たちはその感謝を伝えに行くというのが今回のツアーの目的だったんですね。まあ、今回インディアナ州に行くためには日本からの直通の飛行機がないので、シカゴという大きな都市で乗り換えをしなければなりませんでした。なのでシカゴで私たちはアメリカに入るための入国審査を受けたんですね。まあ、最近アメリカに入るのは厳しいみたいですよね。もちろん一人一人が指紋を、まあ、5本指全部取られてですね、顔写真も一人一人バチバチ取られてですね、そうやって参加者一人一人、中学生も一人ずつですから、まあ、全員がその入国審査を通過していかなければならなかったんです。大体みんなその時同じ質問をされるので、こう聞かれたらこう答えるっていう打ち合わせもしてですね、みんなそこに進んでいきました。私も少々緊張しながら自分の順番が来ました。なんであんな不愛想なんでしょうね。こうやって指でパッパッと呼ばれて、私もそこに行って打ち合わせ通り質問されました。あなたの旅の目的はビジネスか、ブスッとして聞かれました。私も打ち合わせ通り答えました。サイトシーイング、観光ですと。そしたらその入国審査の人言ったんですよ。観光だって、インディアナに、はははははは、ってずいぶんインディアナの人に失礼な人だなって思いましたけれども、でも確かにただ観光することだけが目的ならば、私も確かにインディアナには行かないで、もっとたくさん有名な観光地がある州に行くと思います。でもどんな観光地を訪れてどんな名所を巡るよりも、私たちはインディアナに行く目的があったんですよね。それは先ほども言ったように、インディアナにいる神の家族に会って一つになって共に生きることの幸せ、楽しさ、そしてそのことの感謝を伝えるということ。ですから私たちはインディアナで2011年に奥多摩福音の家に来てくれた最初のメンバーにも、それ以来久しぶりに会うことができましたし、またこれまでの6回の歴代のメンバーの方々にも再会して、そしてさらに彼らを送り出してくださっている家族にも会えましたし、教会の主任牧師の先生はじめ多くの方々に会って、まあ、いくら伝えても伝えきれない感謝を皆さんから預かった寄せ書きも携えて一生懸命伝えてきたのでした。私はアメリカに行って、そこで再会した人々、そこで出会った方々、彼らとも一つになって 共に生きることの幸せというものを感じましたけれども、でも私何よりもその17名の今回のチームのために一生懸命に祈って送り出してくださったこの福島第一聖書バプテスト教会の兄弟姉妹、この教会の神の家族が一つになって共に生きることの幸せと楽しさを私はアメリカで帰って深く感じて感動させられたんです。だって自分は今回アメリカに行かないけれども、行ける人が羨ましい、もちろんそういう思いもあると思いますけれども、そこで妬んでみたり、そこで行く人をさばいてみたりするんじゃなくって、皆さんはまるで自分が行くかのように、同じ気持ちになるかのようにして祈って送り出してくださいました。そしてウェイクの若者たちのためにと、教会の未来に夢を描くかのようにして、若者たちがその半額でツアーに参加できるほどに、皆さんは一生懸命ご支援くださったり、また自ら成田空港までのバスの運転を申し出てくださったり、皆さんこれらは決して当たり前じゃない、ものすごいことだと思います。先週は郡山市に宮城姉妹が購入されたお家のオープンハウスがあって、16名で押しかけてきました。訪ねたお家はこじんまりとはしていましたけれども、とっても使い勝手が良さそうで、きれいにリフォームされたお家でした。そのきれいなお家も素晴らしいけれども、やっぱりそこで神の家族が一つになって、そこでみんなで神様に賛美を捧げて御言葉を読むこともとっても素晴らしいひとときでした。佐藤先生がそこで読まれた聖書の箇所もやっぱりこの詩編の133編の一節でした。せっかくですから私たちももう一回読んでみましょうか。この133編の一節、もう一度ご一緒に読んでみましょう。はい、見よ、なんという幸せ、なんという楽しさだろう、兄弟たちが一つになって共に生きることは。皆さん、なんという幸せでしょうか。なんという楽しさでしょうか。さあ、私たちも兄弟姉妹が神の家族として一つになって共に生きることの幸せ、その楽しさを見ながら味わいながら、いよいよこのスタートしている今年度の歩みを進めてまいりたいと思いますね。さて、ここまで何度も何度も兄弟たちが一つになることが素晴らしいことであると確認してきましたけれども、この詩編作者はそれがただ兄弟たちが一つになること、いがみ合うのが今の世の中なのに、家族が一つになり教会が一つになる、それがただ道徳的に素晴らしい、人間的に美しいことだと言ってるんじゃなくって、続く2節3節にあるように、そこには神様からの豊かな祝福が流れるから、それはとっても麗しくて素晴らしいんですよと告白しているんです。今日の箇所の続く2節3節には、神様からの兄弟たちが一つになって共に住む時に流れる祝福のその豊かさが、その豊かな祝福が2つの比喩を用いて描かれています。1つ目、神様の祝福は何に例えられているでしょうか。じゃあ2節をご一緒に読んでみましょう。2節をご一緒に読んでみましょう。はい、それは頭に注がれた尊い油のようだ。それはヒゲに、アロンのヒゲに流れて、衣の端にまで流れ滴る。そうなんです。神様の祝福は尊い油のようだとまずは例えられています。尊い油、それはなんとかぐわしい香りでしょうか。それによってどんなにその交わりが潤いに満ちることでしょうか。ここにはアロンというモーセのお兄さんの名前も出てきていますから、大祭司を任命するとき、任職するときの油と考えてもいいと思います。ですからちょちょって頭に振りかけられるような油じゃないんです。豊かに頭に注がれる油なんです。どれくらい注がれるかって、それはヒゲにも流れるほどであって、さらには大祭司の衣に埋め込まれた十二部族を表す宝石をもう全部覆ったんじゃないですか。さらにやがて衣の端にまで流れ滴るような豊かな豊かな尊い油なんですね。ここでは油が流れて そして流れ滴ってと、流れて流れてと言葉を反復して強調しているように、天から溢れ流れてくる祝福がもう抱えきれないほどとっても豊かであり、そしてその祝福の流れこそが教会に与えられている幸せと楽しさの秘密であるということを示しているのではないでしょうか。さらに神様の祝福の二つ目の例え、三節もご一緒に読んでみましょうか。三節も読める方でご一緒に読んでみましょう。はい。それはまたヘルモンからシオンの山々に降りる梅雨のようだ。主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。吉田先生も先月行ってこられたイスラエルという国はとても面白い国なんです。チャンスがあったら皆さんも行けたらいいかなと思います。イスラエルという国は四国ぐらいの大きさしかない小さな小さな国なんですけれども、でもすごく気候がバラエティに富んでいて、その四国くらいの大きさのイスラエルでも北の山の方には万年雪があって、そこではスキーができるかと思えば、同時に同じ日に南の方では泳いだりスキューバダイビングできるところもあって、海には熱帯魚を見たりすることもできる、そういう国なんですね。この3節に出てくるヘルモンという山は、その山の頂上には万年雪を蓄えている、そういう山なんですね。かと思うとシオンの山々といえば草も生えないような乾燥した荒野です。山岳地帯です。もちろんこのヘルモンとシオンの山々はこの両者は距離的には随分離れているので、実際にそのヘルモンからの雪解けの梅雨がシオンの山々にまで降りるということはないんですけれども、でもここでこの詩編作者は神様の祝福はそれくらい豊かなんだってこの例えを使ってるんです。シオンの山々に降りる、まるでヘルモンの大量のあの梅雨のように、神様の祝福は教会を潤してくださるのではないでしょうか。皆さん、この3節の降りるという言葉も、先ほど読んだ2節で2回出てきた流れるという言葉と同じ言葉なんです。ですからこの詩編作者はこの1節から3節の短い詩編なのに、もう3回も流れるよ流れるよ流れるよ流れ満ちるよ降りるよって3回も反復するぐらい強調して、主がそこに常しえの命の祝福を命じてくださっているという、その恵みの大きさを歌ってるんです。主の祝福を覚えて主に心からの賛美をこの詩編作者は捧げているのではないでしょうか。今回アメリカとペルーに行かせていただいて、今日は少し報告も兼ねてその話ばっかりしてしまって申し訳ありませんけれども、アメリカとペルーに行かせていただいて、やはり改めて感じたことは、神様がどんなに偉大なお方であるのかということ、そして神様の祝福がどんなに豊かであるのかということを今回感じました。参加者の皆さんも言っていましたけれども、アメリカの今回訪ねていたグレースチャーチというチームをいつも送り出してくださっている教会は本当に大きな教会なんです。どのくらい大きいかって、多分玄関のホールだけでこの教会の礼拝堂とホールつなげた広さよりも広いぐらいだったと思います。私たちはそこでイースターの礼拝をお捧げしてきましたけれども、そこは1800人収容できるアリオスみたいなコンサートホールのような大きな礼拝堂だったんです。そして素晴らしい音響もありました。素晴らしい照明の機材もありました。そして素晴らしい音楽もありました。そしてその会場を埋め尽くす多くの会衆の方々がいました。その礼拝が土曜日にも日曜日にも何回も行われている、そういう教会でした、などなどと、そのような私たちの目に見えるところももちろん素晴らしかったんですけれども、私がそこで感じたのは、それよりも何よりも素晴らしいと思ったのは、そこでただ神様だけが前面に表されているということでした。そこで捧げる礼拝は決して週に一度のお勤めのような、これをしなければならないという義務のような礼拝ではありませんでした。決してコンサートのような演者と聴衆に分かれてしまうような、そういう礼拝でもありませんでした。そこでみんなが一つになって、 ただ神様だけが褒めたたえられて、イエス様ご自身がそこで語ってくださるメッセージが語られて、あ、確かに主は生きておられる。そこにはただ神様の祝福が豊かにこの広い礼拝堂を流れている、そんなことを強く感じた礼拝だったんです。私たちもそんな礼拝をいつも捧げていきたいなって思わされました。また私たちはペルーでも礼拝をしました。アメリカからペルーに行ったので余計に様々なギャップを感じましたけれども、でもだからこそ、あ、神様の偉大さ、神様の祝福の豊かさを感じることができたように思います。今回2人の宣教師をペルーで訪ねてきましたけれども、1人目の川崎宣教師が仕えておられる日比福音教会という教会、それは日系人の方々に焦点を当てた働きをしておられる教会なんですけれども、その教会には日系人の方々もたくさんおられました。かと思うとペルー人の方々も集っておられました。そして駐在などで来ておられる日本人の方々もおられて、毎週そこではスペイン語と日本語がバイリンガルでこの隣に立って礼拝が捧げられている、そんなユニークな教会礼拝なんですね。私はその教会でのメッセージの奉仕もありましたので、土曜日の夜にはいつも川崎宣教師が日系人牧師のダニエル先生と毎週しておられるように、土曜日の夜メッセージの日本語の原稿とスペイン語の原稿をじっくりと読み合わせをしたりもしたんです。こうやって、あ、一人でも多くの方に、そこに集う日系人にもペルー人にもそして日本人にも一人でも多くの方に福音が分かりやすく届くようにと時間や労力を割いて配慮しておられるのだと私も体験させていただきました。また勉強不足な私は、あ、ペルーにこれだけたくさんの日系人の方々がおられるんだということにも単純に驚いてみたりもしましたし、また日系人の方々がどれだけ日本を大切にして、どれだけ日本語を恋しく思って、日本語や日本のことを大切に思っておられるかも感じました。あ、だからこそこの日比福音教会の果たす役割は大きいんだな。私は今までニュースレターを時々読んではいたけれども、祈るのは時々だったかもしれないけれども、でももっともっと祈って支えていきたい、そんなことを思わされたりもしたのでした。その日一つになって礼拝を捧げた日比福音教会でも確かに主の祝福が豊かに流れました。そしてまた私たちが次に訪ねたのは下田宣教師。下田宣教師は以前ここの教会にも来てくださって、多分この教会で歴史上唯一サングラスをここにかけたままメッセージをしたであろう、あの先生のいる教会です。あの先生は貧困地域で仕えておられる先生ですから、その貧困地域、普通は日本人行っちゃいけないところなんですけれども、そこにある教会にも行って礼拝をした時にも、あ、確かにそこを豊かに潤す神様の祝福の豊かさを感じました。そこはとっても貧しい地域です。電気は最近使えるようになったと言ってました。水はまだ来ていないっていう、そういう地域でした。リマに、みんなペルー中からリマに住みたい、リマに住みたいって来たはいいけれども、もうリマいっぱい人がいて住むところがなくって、そういう貧困地域に自分で建てた小さな貧しい小屋で生活するしかない、そういう方々の地域なんです。でもそこでも地球の反対側でも、ああ、こうやって子どもたちも大人の方々もただ神様は素晴らしいと笑顔で喜びにあふれて賛美している姿に、私はやっぱり神様の偉大さと神様の祝福の豊かさを感じたのでした。さあ皆さん、主の祝福の流れはなんと豊かなことでしょうか。もう一度確認するならば、私たちは兄弟たちが一つになって共に生きるときに、そこを流れる主の豊かな祝福を体験することができます。そしてそこにある大きな幸せを、そこにある素晴らしい楽しさを私たちも告白することができるのではないでしょうか。一節に戻っていただくと、一節に書かれているこの兄弟たちが一つになって共に生きるということ、このことは何よりも神様の御心であって、神様が天地を創造された時から定めておられる正しい秩序なんですよね。つまり私たちが神様の祝福を望むならば、 常に神様の創造の秩序に立ち返らないといけないんです。罪ゆえに私たちはその秩序を失ってしまっていますけれども、私たちが主の祝福を望むならば、その創造の秩序、神様の創造の御心に立ち返って、それを大切にして、それに沿うような生活をしていかなければならないんです。皆さん、私たちの側で目を曇らされてしまって、こんなにも豊かである主の祝福の流れを感じることができないようになってしまっていたら、これは本当にもったいないと思いますね。ですから私たちは、この詩編作者が見よと呼びかけて、なんという幸せ、なんという楽しさだろうと声を大にして告白する、兄弟たちが一つになって共に生きるというこの歩みを、私たちもこれからも大切にしてまいりたいと思うんですね。いつもこの教会を神様の豊かな祝福の流れが覆ってくださるように、いつもこの礼拝堂を神様の祝福の流れがいつも絶えず流れているように、そしてそれをいつも私たちが感じることができるように、ただ神様にいつも礼拝を捧げていくことができるように、この新年度も私たちは一致しながら歩んでいきたいと思うんです。引用箇所をいくつか確認しましょう。丸1番にはエペソ人への手紙の4章の1節から3節を挙げています。じゃあまずはエペソの4章1節、まずはご一緒に読んでみましょう。はい。さて、主にある囚人の私はあなた方に勧めます。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさい。パウロはこの手紙をエペソの人々に書きました。私たちにも書かれています。私たちは召されたその召しにふさわしく、つまり神様の創造の秩序にいつも立ち返って、私たちは歩んでいきたいと思うんです。それはどんな歩みですか。じゃあ2節3節も読みましょう。2節3節読みましょう。はい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに耐え忍び、平和の絆で結ばれて御霊による一致を熱心に保ちなさい。そうなんです。私たちは神様の祝福の流れに乗るために、互いに謙遜と柔和、寛容、愛、忍耐を大切にして、平和の絆で結ばれて、同じご聖霊を心にいただいているものとして、御霊による一致をみんなで熱心に保っていきたいと思いますね。わざわざパウロは熱心に保ちなさいと言うんです。熱心にならなければ保てないもの、それが一致だって言うんです。私たちは熱心に御霊による一致を保っていきたいと思います。またさらにイエス様ご自身が言っておられる引用箇所丸2番も確認しましょうか。イエス様ご自身は旧約聖書を要約して、私たちに大切な命令はこれですよって語ってくださっています。マタイの福音書の22章の37節から40節、ちょっと長いですがここは一気に読んでしまいましょうか。37から40、ご一緒にイエス様の言葉を読んでみましょう。はい。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めも、それと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。さあ、いかがでしょうか。律法と預言者の全体、つまり旧約聖書の全体がここにかかってるってイエス様は語られました。旧約聖書全体がかかってるという、神様を愛し隣人を愛するという、この二つの重要な戒めをイエス様が、これが第一第二に重要だっておっしゃるんですから、私たちもこの二つの戒めを今年も握りしめて、みんなで大切にして実践していきたいと思いますね。最初にも紹介しましたけれども、この詩編133編1節が書かれている今回作ったチーム T シャツ、これは この地図の2つの形を表しています。こっちはインディアナ州の形、そしてこっちは福島県の形です。このインディアナと福島をイエス様の十字架がつないでいるというデザインなんですね。皆さん、兄弟たちが一つになって共に生きる、これは単純ですけれどもとっても難しいことであり、私たちはだってみんな意見も違うでしょ、立場も違うでしょ。でもイエス様の十字架がそれらすべてをつないでくださっているんです。ですから引用箇所の丸3番、ヨハネの13章34-35も読んでみましょう。ヨハネ13章34-35もご一緒に読んでみましょう、はい、私はあなた方に新しい戒めを与えます。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。そうなんです、イエス様が私たちを愛してくださったように、イエス様の十字架が両者をつないでくださっているように、私たちも互いに愛し合いましょう。そしてそれこそが神様の祝福の流れがこの教会を豊かに覆い、この地にあってこの教会がイエス様の弟子であることを周りの人々に伝え、神様の栄光を表すための最高の最善の道ではないでしょうか。今回下田先生が仕えておられるその貧困地域にある教会でもメッセージをしてきました。下田先生には震災の話をここでもしてほしいって私言われたものの、いや私何を語ればいいのかすごく悩みました。だってその教会に行くまで通る道は本当に貧しい地域でした。家と私たちの日本で見たら家と呼ぶことができないような家の数々でした。ですから私は震災の話をしてと言われても、だって震災で食べるものもなかった、着るものもなかった、住む家も失ったって話してみても、その地域に住む方々にはそれが当たり前のことというか、私何を語ればいいかなって、実は内心すごくドキドキして、実はメッセージの直前妹に祈ってもらったりもしたんですね。でも私最後にはやっぱり変わらない神様の約束を語りました。新しく与えられたこのチャペルの写真もそこにいた方々に見せました。見せましたけれども、でもそれで終わりじゃない。それでめでたしめでたしじゃない。だってこのチャペルだっていつなくなるかわからない。見えるものは永遠には続かない。だから私たちは見えないものにこそ目を向けていきましょうって話しました。神様の約束に希望を置き続けましょうって話しました。そしていつもイエス様の十字架を掲げて、神様を愛し隣人を愛していこう、ただそのことを伝えたのでした。さあ皆さん、私たちも新年度を歩み出しました。今年度も私たち大切にすべきことを大切にして歩んでまいりましょう。私たちが一つになって共に生き、そこを豊かに流れる神様の祝福にみんなで乗っていきたいと思います。そうするならば、それは何という幸せでしょうか。それは何という楽しさでしょうか。最後にもう一度詩編の133編の一節、もう一度読んでお祈りしましょう。133編一節をもう一度ご一緒に読んでお祈りをいたしましょう、はい、見よ、何という幸せ、何という楽しさだろう。兄弟たちが一つになって共に生きることは。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。新しい2018年度の教会の歩みがスタートしています。吉戸先生をユースパスターに迎え、またこの地に神様によって導かれた私たち、この教会はこの新しい年度、 何を大切にして、何を見つめて、何を握りしめて歩んでいくことができるでしょうか。この詩編を書いた作者が、見よと興奮を持って呼びかけるように、なんという幸せだろう、なんという楽しさだろうと熱意を持って語るように、私たちも兄弟たちが一つになって共に生きる、そんな歩みをしてまいりたいと思います。私たちが一つになって共に生きるときに、そこをあふれ流れる主の豊かな祝福を体験することができます。確かに私たちはこれまでたくさんの神様の祝福を体験してきたのではないでしょうか。私たちは何者だからといってこんなにも祝福をいただいているのだろうと恐ろしくなるほど神様の祝福の中を生かされてきたのではないでしょうか。そんなにも豊かな祝福の流れに乗せられてこの地に導かれた私たち、いつしか目が曇らされてしまってその祝福を感じ取ることができなくなってしまったら、なんともったいないことでしょう。私たちは今年度も御霊による一致を熱心に求めながら、神様を愛し隣人を愛する、この大切な戒めをいつも胸に刻み、イエス様の十字架こそがつないでくださっている隣人を、兄弟姉妹を、周りの人々を愛し許し受け入れ認め、共に生きてまいりましょう。私たちの神様は今日も世界中で礼拝されている素晴らしいお方です。私たちの神様の祝福は大きくて豊かな流れです。皆さんはその流れに乗っているでしょうか。その祝福を受け止めているでしょうか。かえって足りない足りないとつぶやく歩みに戻ってしまってはいないでしょうか。今日改めて大切にすべきことを大切にして、ここから歩み出してまいりましょう。4月も中旬、新しく始まったこの新年度、私たちの教会に神様が立ててくださっている祝福のご計画の中を、みんなでなんという幸せだろう、なんという楽しさだろうと告白しながら歩んでまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたが私たちを、私たちには何のいさおしもないのに、その独り子をお与えになるほどに愛してくださり、抱えきれないほどの豊かな祝福の中を私たちを導いてくださっていることをありがとうございます。神様、私たちが兄弟姉妹と一つになり共に生きることによって、あなたのその祝福の流れに乗ることができますように。あなたにこそある大きな幸せ、素晴らしい楽しさをこの一年もみんなで体験していくことができますように、全世界で崇められているあなたの皆がこのチャペルでもいつも崇められますように、あなたの栄光だけがこのチャペルから豊かに表されますように、私たちがイエス様が私たちを愛してくださったように愛し合うことによって、周りの方々が あなたを知ることができますように。神様、私たちを導いてください。この教会の頭であるイエス・キリスト、あなたご自身がいつも導いてください。私たち一人一人の心の王座にあなたがお座りくださって、またこの教会の頭がいつもあなたであり続けて、私たちがあなたの祝福を仰ぎ見ながら歩んでいくことができますように導いてください。今日集われたお一人お一人に神様の豊かな祝福があることを覚えてありがとうございます。その祝福を私たち一人一人が神様を愛し、隣人を愛して受け取ることができますように、なお導いてください。この時を感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。